kuru pare yang ita kang awa uhum sa kura tira arang kin kamui ma ushiri ka ayai koshi ne re
イランカラプテ、おはようございます。2020年2月9日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第226回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。 FM ウィングと FM e 庭での放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートを始めました、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2月4日には立春を迎え、暦の上では春となりました。今年の北海道は雪が少ないと言われていましたが、ちょうど4日の日に二豚にでは10センチ弱が積もりました。雪とともに寒波も来て、6日の朝、旭川市の江丹別ではマイナス31.6度を記録しました。このくらいの気温になると川霧が発生し、川面から水蒸気が立ち上ります。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月16日付北海道新聞一覧より、熱源で第162回直木賞を受賞した川越総一さんをご紹介します。現実感がない、信じられない、ドッキリが今も続いている感じ。長編2作目初候補での快挙に満面の笑みを見せた。受賞作熱源は樺太や江別市追試狩を舞台に、南極探検隊にも参加した樺太アイヌとポーランド人の民族学者の運命が交差する歴史小説。作家になる前からこんな物語があればと妄想する癖があったと言い、6年前に胆振管内白老町のアイヌ民族博物館を訪ね、民族学者ピウスツキーの胸像に興味を持ったことが執筆のきっかけになった。登場人物の大半が実在する。同化政策など現代にも通じるような社会問題をどう書くか悩んだ一方、脚色部分は叱られることを恐れ筆が鈍るのはあかんなと思ったと覚悟を語る。30代後半に新しい趣味をと小説を書き始めた。2017年の松本清張賞に出した作品が一次選考で落選。この時に初めて作家になりたいと思った。翌年、開校した天地にサンタリで同賞を受けデビューした。弱者が懸命に生きる姿を描き続けるのは、自分もいつそうなるかわからないという思いから。原点の一つが大学を中退するほど没頭したバンド活動。いろんな音楽や人に出会い、人間は多様でいいんだと学んだ。大阪市出身。京都市在住の41歳、小説を書くのは9割9分9厘しんどいが、思ってもいないことが出てくる、その瞬間がすごく楽しいと語る。妻と2人暮らし。本日2つ目のニュースは1月20日付北海道新聞読者の声欄より、根室市の千口昇さんの悲しい一つの民族発言。またも悲しい記事を目にした。麻生太郎副総理兼財務大臣が、日本は一つの民族との発言をしたというのだ。かつて中曽根康弘元首相が、日本は単一民族の国だと発言して顰蹙を買ったことがあるが、またしても同趣旨の発言が、民族共生象徴空間ウポポイの開業を前にしてなされたのだ。政権の中枢にいる人物の発言としてどうなのかとつくづく思う。もともと北海道はアイヌの人々の生活の場だった。この事実をどう理解しているのか。また、 本州でも渡来人と呼ばれた人たちが朝鮮半島を経由して数多くの文化を持ち込んだ。日本は決して一つの民族の国ではないのである。悲しい記事だけではなく、本誌には麻生氏の発言を掲載した同じ日の紙面に、動画でアイヌ文化を発信しているアイヌ民族の大学生、関根真也さんの記事も載っていた。少し救われた気がした。いろいろな民族がいて、助け合って平和な世の中にしていくのが本当に大切だと思う。本日3つ目のニュースは1月24日付北海道新聞より、偉大な功績振り返る契機に、北海道先人カード日高は6人。北海道各地で功績のあった人物を紹介する北海道作成の北海道先人カードに、日高管内から6人が選ばれた。ビラトリ、浦河、サマに各町の施設で無料配布されており、担当者は町にゆかりのある偉人の功績や歴史を振り返るきっかけになると期待を寄せている。道は道内の歴史や文化を知ってもらおうと、各自治体から上がった候補の中から先人97人を選び、カードを各1000枚作成。昨年11月から道が選定した施設で順次配布を始めた。縦 8.8 センチ、横 6.3 センチで、表面に名前と写真、裏面に略歴や功績が記されている。ビラトリ町からはアイヌ民族の経済的自立と社会的地位向上に尽力した貝沢忠さん、アイヌ民族初の国会議員となった茅野茂さん、江歌詞や淵長老やおばあさんの語りを記録した川上雄二さん、ビラトリコタンのコタンコロクル、村長の平村ペンリュークさんの4人が選ばれた。各カードとも1月初旬から町内4施設に1種類ずつ置かれ、これまでにそれぞれ数十枚ずつ配られたという。ビラトリ町まちづくり課長の山田さんは、町に貢献したアイヌ民族の足跡をたどり、偉大な功績を知ってもらえればと話す。浦河町立郷土博物館では、昨年11月から小木節開発の基礎を築いた沢茂吉さんのカードを窓口で配っており、1月22日までに70枚を配布した。収集している家族連れや旅行者のほか、来館して初めてカードの存在を知った人もいたといい、学芸員の吉田ひとみさんは、こうしたキャンペーンは小さな博物館単独ではできない、地域の歴史に興味を持つきっかけになればと呼びかける。サマニ町のカードはアポイ岳植物研究の始祖宮部金吾さん、3月まで冬季休業中のアポイ岳ジオパークビジターセンターに代わり、アポイ山荘で手渡している。本日4つ目のニュースは2月7日付北海道新聞より、アイヌ伝承私らしさ探る、育児音楽旅ビラトリの茅野さん密着動画。日高管内ビラトリ町二部谷でゲストハウスを営みながら、アイヌ語の音楽活動を行う茅野理恵さんの日常を記録したドキュメンタリー動画がインターネットで公開されている。女性向けウェブマガジンなどを手掛ける東京の制作会社スリーミニッツが、昨年の秋、約2ヶ月かけて茅野さんを撮影し、約20分の短編にまとめた。子育てや仕事など、日々の暮らしを続けながら、自分なりの文化伝承の形を模索する姿を伝える。同社は、Future is mine、未来は私のもの、と題するドキュメンタリーシリーズに取り組み、悩みながら一歩を踏み出そうとしている女性の動画を制作している。自分の歌に自信が持てない歌手や、子育てと仕事の両立に悩むシングルマザーの様子などを収録してきた。今回の動画は7作目で、タイトルは、アイヌ・マイ・ボイス、アイヌ・私の声。茅野さんは1歳の長女の子育てをしながら、夫と一緒に営むゲストハウスを切り盛り、また、道内のアイヌ民族女性で作るアイヌ語音楽ボーカルグループ、マレウレウの一員でもある。ただ、生活に追われて、マレウレウの活動に思うように時間が割けず、焦りも感じている。その茅野さんが、アメリカ・フロリダ州南部の先住民族、 セミノール族を訪ねる旅に出かける。失われつつある自らの言語の復活を図るセミノール族と触れ合い、自分らしいアイヌ文化伝承の仕方に気づいていく。そして伝承を続ける決意を即興の叙情歌、八重様に込め歌い上げる。動画の中では、茅野さんがアイヌであることが嫌だったという小学生時代や、札幌で信頼できる友人に出会い、マレウレウの活動を始めるようになった経緯も語る。セミノール族の女性と互いの反省を打ち明け合い、涙を流す様子も紹介する。撮影は昨年9から11月に行われ、関係者向けの試写会が2月3日に札幌市内で開かれた。会場で挨拶した茅野さんは、セミノール族と出会う旅は私の心を大きく揺らしてくれた。自分らしくアイヌのことを伝えていきたいと話した。アイヌマイボイスは動画投稿サイト YouTube で配信中。本日最後のニュースは2月8日付北海道新聞より、アイヌ民族発信に臨み、オリンピック開会式舞踊不採用、準備の関係者は落胆。この夏開催の東京オリンピックの開会式プログラムの中で検討されていたアイヌ古式舞踊の披露が採用されない見通しとなったことで、準備を進めてきた道内各地のアイヌ民族や関係者から落胆の声が上がっている。オリンピック関係者らは舞踊ではない形の文化発信を模索しているといい、世界的なイベントでアイヌ民族の存在を国内外に伝えられる演出をと望みをつなぐ。何年もかけて用意してきただけに非常に残念だし、会員たちにも申し訳ない。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は肩を落とす。同協会は2015年、オリンピックに向けた取り組みを話し合うアイヌ文化発信検討会議を発足。政府にも1000人規模で軍部する想定を伝え、北海道と連携しながら各地で指導者育成や練習会を進めていた。加藤理事長は、アイヌ民族について理解が深まる演出を引き続き求めていくと強調する。昨年11月に参加を希望する会員らの名簿を作成した登別アイヌ協会の上竹和富会長は、正式決定の連絡がなく心配していた。悪い予想の通りになってしまった。と語る。北海道協会主催の練習会に参加し、舞踊を収録した DVD を自宅で何度も視聴してイメージを膨らませたという日高管内新カップ町のアイヌ生活相談員板谷越和弘さんも、期待していただけに本当にショックとうなだれる。舞踊の披露をめぐっては高橋晴美前知事らも政府に要請、菅義偉官房長官や大会組織委員会の森喜朗会長らから前向きな回答を得て、どうも採用される可能性が高いとして関連事業費を計上してきた。鈴木直道知事は2月7日の定例会見で、引き続き組織委員会などの検討状況を注視すると述べた。同化政策などで抑圧された歴史を持つ先住民族にとって、オリンピック開会式は文化発信以上の意味を持つ。1994年のリレハンメル東京オリンピックでは、北欧の先住民族サーミが伝統音楽を披露し、その後の権利回復の動きにつながった例もある。ビラトリアイヌ協会の川名野英子副会長は、アイヌ民族のことを伝える好機だと思っていた、と残念がる。大会実行委員会などは、開会式で舞踊ではない形の出番や、マラソン、競歩が開催される札幌での舞踊披露を検討しているとされる。1月に練習会を開き、2月にも予定する、中標津アイヌ協会の戸田美京会長は、開会式の前後の少しの時間でもいいので、世界に広く発信できる場所で披露ができたら、と望む。以上が本日のニュースでしたが、志郎さんコメントお願いします。
はい、先人カードというものが配布されてるんですけども、日高管内で6枚あるんですが、はい、そのうちなんとビラトリからは4枚出てますよね。平村ペンリュークさん、私の父茅野茂、で海沢忠さん、川上裕二さん、はい、だからビラトリ町ではすごいリーダー的存在の人がいっぱいいるんだなと改めて思いました。以上です。
はい、ありがとうございました。続きましてイベントのお知らせです。 第31回シシリムカアイヌ文化祭が来週2月16日日曜日正午よりビラトリ中央公民館で開かれます。二豚にアイヌ語教室子どもの部の可愛い演技で紙芝居歌と踊りがまず披露され、その後二豚にアイヌ語教室成人の部で木村文夫さんが描いた絵本のカムイたちを劇にしたものを上映します。その他にビラトリアイヌ文化保存会や中学生がニュージーランド先住民族との交流事業を行ったことの報告、文化庁長官表彰を受けた木幡幸子さんによる特別講演、浦河アイヌ文化保存会による特別講演も行われます。お時間を作ってぜひ足をお運びください。以上が今日のニュースのコーナーでした。担当は千石優子でした。
はい、本日のワイワイガヤガヤのコーナーです。本日の出演者自己紹介でお願いします。
はい、オープニングにも登場しましたカヤノシロウです。二豚に在住です。
シリムカセンケタン木村文夫です。
静内から参加の千石優子です。よろしくお願いします。
はい、二豚に小学校阿部です。私が司会を務めます。よろしくお願いします。
はい、
本日のテーマは、今週の終わりぐらいですね、バレンタインデーがあるんですけれども、バレンタインデーに沿うメンバーかどうかはよくわかんないんですけれども、そのテーマでいきたいと思います。
はい、
シロさん何か。
そうですね、日本のバレンタインデーっていうのはなんかちょっとチョコレート会社に完全に歪曲されて宣伝されているような気がするんですよ。はいはい、で私の聞いたところによると本当は女性が手紙を書いて男性に自分の愛を告白すると。
ああ、そうですね、
そういう話だったのが、うん、いつの間にかチョコレートを消費して、うん、女性はチョコレートを買って男性に渡すと、ね、いうことになってるのはいかがなものかなというのはだいぶ前から思ってました。
はい、女性がっていうことでもう男性が女性に手紙でもいいんじゃないなかったですかね、バレンタインでね。
ああ、そうだね。あ、逆もいいんですね。
逆も。あら、はい。そうですね。ふみおさんは、どうですか、バレンタインで。
いやー、懐かしいね。
懐かしい。
昔は背負いきれないぐらいに、
はいはい、
もらったんですよ。来たもんですけど。
でしょうね。
それでも今、一人だけから、毎年必ず来ます。
あ、はいはい。
向かい。
あれ、
奥さんじゃなくて
ですか。それちょっと問題、大丈夫ですか。
問題のないチョコレート。
はい、わかりました。戦国さん、たくさん渡した側。
ちょっと甘酸っぱい思い出でも語ればいいんでしょうけどね。まあちょっとその、ね、商業的にこう踊らせるのはどうよというような、ちょっとね、大人になってから。
そうですね。
でも本当なんかこう、子供たちもウキウキワクワク。こういうイベントになってるっていうところはあるけど、本当にそれ経済はだいぶ活性化してますよね。
そうですね。
でもあれ、学校ではそのチョコレートの配布は禁止したりはしてないんですね。
ですね、校内ではやめましょうっていうようなことをして、前の学校だったらお家帰ってからとかって言ったり、あと玄関出てからとか、朝休みのうちにとかね、そういういろいろ、
まあ変な問題もね、もらったやつをどっかで食べてゴミ捨ててたって、誰やったんだって、
そういう問題もあるんです
。変な怒りを覚えなきゃならないっていうのね。
うん、もらったもらってないで揉めると。
そうだよね、あの人はいっぱいもらってこの人もらえないってちょっとかわいそうだよね。
まあそういうもんですけどね、世の中職員室とかで何でしょうか、友チョコ的なものとか、
はいはい、
ギリチョコとか、そういうの、
ね、だいたいギリな世界ですね。
ギリ以上なの、
うん、 前、中学校でね、自分一般でやってた頃なんかは、まあ、ギリですね。子供たちがね。
子供たちが。
子供たちが、くれるの。
愛を込めて
る。愛を込めてるっていうかね、見返りを求めてるんですよね、奴らはね。
どういうタイプの見返りなの？
1ヶ月後に、1ヶ月後に倍、3倍、4倍になって返してこいよという、そういうふうなね、
プレッシャーも感じ
る。プレッシャー。
ホワイトデーのお菓子。
ほんの、ちょこっとのチョコ。シャレで、シャレでもなんでもないですけど。
笑うとこですね。
それでもって、すごいものを得ようというね、奴らの魂胆が見え見えっていうね。あんまり好きじゃなかったですね、それね。
ちょっと気遣いますよね、でもね。子供たちからいただくとね、いろいろ手作りで買ったチョコとかね。
そう、3月14日にすんごい、こう、圧力のある目で見てくる。
なるほど。
どうなってんだかって。
じゃあお返ししなきゃいけないな
って。仕方なくっていう。
あ、でもどうですか、社会の先生をずっと長くしてらっしゃる、チョコレートに関わる児童労働の話とか、カカオの話とか、フェアトレードの話とか、どうですか、そんな話は。
したことないです。
あれあれ
したことない。全然思いもしなかった、
ね。おかしいな。
はい、そうか、そうか。そう言われればそうですね。
なんか、当日にするとちょっとあんまりいいかなと思って、一週間前ぐらいにはするようにしてるんですけど。
あ、なるほど。明治でしたっけ、初めて。そのさっきの、
チョコレート。私はメーカーは覚えてない
けど。明治でないかな。だけど、完全にその出だしなんかを忘れられて、かなりなイベントになってますけどね。
今ね、イベント好きですからね、日本人はね。
でも私もね、学生時代って一個ももらったことないんですよ。
あ、そうなんですか。
小学校、中学校。
え、風習はあったんですか？
え、
風習は
あった。
風習はとか言って
。中学校、高校であった。だけど、一個ももらったことない。私がもらったのは、職場っていうか、社会人になって、その会社勤めして、義理チョコ一個もらった。だからなんかあれにちょっと恨み持ってる。もらえない恨み。
なるほどね。あと、手作りのチョコって くれたりしますよね。
でも逆にあれ苦いよね。
ちょっとね。
一回溶かして
食べるの勇気いるんですよね。大丈夫かこいつっていうね。あ、これダメですね。こういうふうに、こういうふうにせっかくもらったものをね。前、一緒に働いていた先生なんかね。結構もらうんですよ、子供たちからね。そして、まあ、市販で売ってるやつは安心して食べれるからって言って食べるんですけど、明らかに手作りなやつは、うち帰って、飼ってる犬にやる。
大変ですか？
犬にやって死んじゃうんですよ、チョコレートは。
あ、そうなんですか？
もう本当ダメだね。犬死んじゃうかもしれない。
そう。あ、飼ってる犬じゃないですね。同僚が飼ってる犬になるっていう。
近所の。
かなりひどい話ですね。
ひどいですね、それはいえ。
ここだけの話ですけどね。
ギリチョコだからさ、ギリンでも美味しい。言ってやんなきゃダメ
だ。そうですね。だから、本人のね、その純粋な思いをね。
そうですよね。
無限にするっていうのはひどい話ですよね。
そうですよ。市販より手かかってる。
はい。ということで、今日が、9日。
9日。
あと5日後ですね。
14日ですからね。
はい、皆さん。
何を呼び寄せるんですかね。
たくさんもらえるよ。この5日間頑張っていきましょう。ということで、本日のワイワイガヤガヤのコーナー終わりたいと思います。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は北海道大学 観光学高等研究センター博士研究員福山貴文さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずご出身地をお聞かせください。
はい、私は東北人なんですけれども、はい、生まれが青森県の八戸市、はい、育ちが宮城県の仙台市、はい、で大学は岩手の盛岡と東北を転々としておりました。
あ、なるほど、はい。生まれはどちらって言いましたっけ。
八戸。
あ、八戸、ね、じゃあ、はい、青森県。
そうですね、はい、イカとかが美味しい。
あ、なるほど、はい、そうですか、はい、はい。それでは次の質問になりますが、はい、現在北海道大学で博士研究員をされていますが、はい、研究テーマを教えてください。
はい、私の研究テーマは、雪氷観光、つまり雪と氷と書いて、雪氷観光、暗くて寒さの厳しい冬にその地域がですね、その雪氷観光をどうやってこう、まあ、作っていったか想像していったかっていうそのプロセスに興味があって、そういったことを主に研究しています。
なるほど、はい。そうしますと確か旭川には雪の博物館か美術館です
ね。ありますよね。ありますよね。はい、穴雪みたいな世界観ですよね。
なるほど、
はい。
その雪氷っていうとそれはどういう形で研究されるものなんですか。
そうですね、例えば例で言うと道内の例で言うとそのオホーツクの流氷があります。
なるほど。
で流氷って以前は白い魔物って言われるぐらい地域ではその漁業のこう被害があったりとかもう地域から嫌われていたものが、30年40年ぐらいのその地域のいろんな取り組みがあって観光資源になったっていう、はい、そのプロセスが面白くてですね、はい、研究したりをしています。
なるほど、はい。まあ、流氷の砕氷船っていうんですか、
ね、はいはい、
オーロラ号とか
ガリンコ号とか
ガリンコ号とかありますよね、
はい、そうですそうです。
ああ、はい、なるほど、はい。まあ、確か私もちょっといろいろな新聞テレビで見たことあるんですけども、
はい、
流氷っていうのはその下にたくさんそのプランクトンがいて、
はいはいはい、
命を育む元になってるんだと、はい、いうようなことを聞いたことあるんですが、はい、それは本当ですか、
ね。おっしゃる通りですね。アイスアルジーと言われるものが、はい、モノ一種といいますか、それがドンブラとドンブラが上の方からこうです、ね、流れていく。
なるほど。
そこで、まあ、食物連鎖が起こって、今おっしゃったようなプランクトン、それから、まあ、ちっちゃい魚、大きい魚と。つまり流氷はその漁業の敵ではなくて、実は味方だったということが、ようやくこう、はい、地域浸透したという。
はい。まあ、特に流氷というのは中国ロシアの方から流れてくる、何ちゅう川でしたっけ、
アムール川。
あ、そう、アムール川 の、はい、その
淡
水が凍ってくるという、
はい、そうですね、そういうふうな、うん、はい、流れになって。
今年はどうなんでしょうね、流氷。
今年どうですかね、ちょっと
まだ来てないですか。
あ、すいません、最近の情報をちょっとキャッチしてなくて。
あ、なるほど、
はいはい。
まあ、そうですね、流氷船に私も行きたいなと思いつつ、うん、まだ一度も行ってないんですけど、
ね。あ、そうですか。
うん、だから、まあ、機会があれば、ぜひ行きたいなと、
ぜひ
思っております。
はい。
はい。それではちょっと次の、はい、質問に進ませていただきますが、はい、現在、ビラトリ町が実施する21世紀アイヌ文化伝承の森プロジェクトへは、はい、どのような形で関わっているのでしょうか、教えてください。
はい。私が担当していますのは、この地域 の、 まあ、皆様、一人でも多くの方にお会いしてでヒアリング調査を担当しているんですけれども、
はい、
その地域の実情であったりとかアイヌ文化に関すること取り組みとか思いとかそういったものを徹底的に質問させていただいて、ご意見、等を頂戴していくという調査を担当しております。
なるほど、
はい、北大チームは全部6人ぐらい関わっているんですが、その中で役割分担をしております。
なるほど、はい、もう何人ぐらいヒアリングを終えたんですか。
そうですね、今10名弱ぐらいですかね。はい、まだ半分もいってないぐらいですね。
あ、そうですか、
はい、
収穫はどうですか。
いや、日々来るたんびにですね、非常にいろいろ教えていただいたり、その熱い思いとか、それから一方でこう、まあ、置かれた状況とか、その伝承する難しさとか、でも明るい材料、まあ、若い人たちもこう頑張ってる動きがあるとか、そういったことをですね、もう本当に、ざっくばらにお話しいただけているので、収穫としては私たちは本当に嬉しい、はい、成果を上げていると思います。
なるほど。はい、まあ、研究報告書を期待しております。
あ、はい、ありがとうございます。はい。
はい。それでは次の質問なんですけれども、
はい、
独立行政法人、
はい、
中小機構管轄の大学校に勤務されていたというふうにホームページで拝見したんですが、
はい、
これはどのような学校なのでしょうか、教えてください。
はい、正式な名称は、中小企業大学校旭川校という、学校名なんですが、
あ、なるほど、
はい、これは一言で言うと、人材育成の機関ですね。
なるほど、
はい、北海道内の中小企業の、皆さんをお呼びしてというか、まあ、来ていただいて、で私たちはその研修プログラムを年間そうですね、5、60本用意して、で1回来ると2泊3日とかそういった泊まりがけの、まあ、宿泊施設を完備している機関なんですね。でもう上は社長からトップから、幹部から中堅から若手からいろんな研修のメニューを用意してまして、それで、皆さん来ていただいて、まあ、学んでいただいて帰っていただいてそれを実行していただくっていうような、はい、ことをやってました。
あ、そうですか、
はい、
そうするとそのなんて言うんでしょうね、人材教育っていうか、よく新人研修とかですね、
はい、
中堅向けの研修とか、はい、そういうものに近いんでしょうかね。
そうですね、イメージ的にはそういうものに、はい、近いと思って、はい、
それは有料ですか。
有料ですね、はい、ただ国の機関なのでもともとそんなに高くはない、はい、感じですね。
あ、なるほど、はい、例えば2泊3日でどのぐらいの料金かかるん
ですか。ですね、ちょっと一昔前だったんですけど数万円だったと思いますね。確か
それ宿泊代込みで、
込みです、はい、込みというか宿泊代もすごい安いんですよ。本当にこう数千円ぐらいで収まるっていう形なので、な、はい、皆さん喜んでましたね、すごく。
そうですか、
はい、
それ社長さんも来るんですか。
社長向けの研修も来て、うん、ありますね、ご用意してます。で必ず懇親会を毎回用意するので、うん、道内の方たちがネットワークをこう作って非常に皆さん喜んで帰られます。あ、
その研修会に出ることによって仲間が増える、はい、
そうなんです、
はい、あ、そうですか、
はい。
まあ、ここで一番なんか印象的なものってありますか。その
印象的なもの、
その研修を、
はい、
担当して、
はい、
まあ、ある人がこのように変わったとか、そういうもちろん固有名詞とかは必要ないですけども、ある人が研修を受けて、
はいはい、
どんなふうに、まあ、180度、
はい、
360度変わったら一周ですから、
そうですね、面白いですね、はい、ちょっとそうですね、印象に残っているのはそのいろんな研修の中で気づきの研修っていうのがあったんですね。
なるほど、
これはなかなかこう柔らかいこう、まあ、民間なんていうんですかね、私たちはよく考えて作ったんですけれども、その気づきの研修の中ではやっぱり泣く人もいらっしゃるんです。その先生の仕掛けでですね、うん、それで本当にこう心からこう泣いて感謝する気持ちを、でそれが気づきになってまあ、それを収穫として持って帰ってもらうっていうのが一番印象的でしたね。
なるほど、
はい、
やっぱり泣くぐらい感激するもんですかね。
その研修は非常に、最初先生怒りから始まるんですね。みんな何やってんだみたいな感じですけど、だんだんこうそこからこう、はい、ソフトタッチでこう泣かせるしか、なかなかうまいですよね、先生も。はい。
なるほど。
はい。
それはもうプロの方ですね。
そうですね。はい。
それはあれですかね、心理学とかそういうことを勉強した先生ですか。
そうですね。各先生はバックグラウンドが本当にあって、すごい研究とか、はい、されてた先生ですね。
はい。はい。それでは次の質問に進めさせていただきます。
はい、
二部隊並びに平取町の印象を教えてください。
はい、私は実はこの授業で初めてこの二部隊に来させていただきました。まず印象としては、何でしょう、アイヌの文化のその本物っていうのがここにあるなっていうのを非常に素直に実感するところです。これまでプライベートでいろいろ道内回らせていただいたんですが、ここが持っている、こちらの方が持っている何でしょうね、伝承していようとしているものの価値とか、その本物性っていうのは心から感じます。はい、
なるほど、
はい、じゃあもう一つ、すみません、
いい
それを私、まあ、なんですかね、もっと多くの人にこう知っていただきたいっていう思いがすごい日々強くなっていて、なのでこう今現状では少しもったいないかなっていうのを正直に思います。だからその、まあ、本当の価値っていうのをどんどん伝えていける、伝わっていくだろうなっていう、その可能性を非常に感じているところです。はい、
なるほど、はいはい、それではこれ最後の質問になります。
はい、
FM プタウ市へ出演された感想をお聞かせください。
そうですね、まず真っ先に思うのは光栄ですとても光栄です。ホームページも見たんですけれども、歴史のあるところで あとはですね、今こうやってお話しさせていただいたパーソナリティの茅野さんがプロ、本当にプロフェッショナルだなっていうことをすごい感じるので、こういう、まあ皆さんね、このスタジオがわからないかと思うんですけど、手作り感もあって、この中でその継続されてきたこと、で、そこでそのこうやってお話をさせていただく茅野さんのプロフェッショナル、これは非常に心打たれます。
ありがとうございます。はい。はい、本日のお客様は、北海道大学観光学高等研究センター博士研究員、福山貴文さんでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉ゆからとともにご訪問ください。
どのような意図での発言なのか。今から34年前、1986年の中曽根総理の単一民族発言に続く、現役閣僚日本政府の麻生副総理から、どこかの愚かなレイシストのたちのヘイトスピーチを容認、後押しするかのような信じられない発言が飛び出しました。2000年の長きにわたって、一つの民族、一つの王朝が続いている国は、ここしかないと、なんという歴史認識の欠如でしょうか。先住民族のアイヌ、琉球王国の琉球人、戦前の台湾、朝鮮を占領した名残の在日コリアンなどを否定する不適切で、バカを通り越した発言です。FM ピュアウシリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文雄の言いたい放題の時間です。今、世界中で様々な人権問題がクローズアップされている最中、こういった愚か者が我が国の副総理かと思うと、何とも情けない話ですが、さらに嘆かわしい出来事がありました。2月1日の北海道新聞によれば、政府は1月31日、他の国々と比べて民族、言語、文化が長い間比較的まとまった形で継続してきたという日本の特徴を麻生大臣なりの言葉で表現したもの とする答弁書を閣議決定したとのことですが、閣議決定とは国政に関する基本的重要事項などであって、内閣として意思決定を行うことが必要なものとされており、内閣を代表する安倍総理が責任を負うものではないでしょうか。一方、今回の麻生発言に対しては、1月21日、新日高町の静内アイヌ協会は、民主国家の大原則である基本的人権に関わる重要な問題で、発言は無責任な暴言だとして、閣僚の資質に関わるとして、辞任を求める抗議文を麻生氏に送付することと発表しています。こういったアイヌ側からの抗議、その他からの批判等に対して、安倍内閣は反省、謝罪どころか、麻生氏を擁護する閣議決定を行うといった民主主義、先住民族、少数民族の人権を無視した暴挙を平然と行っています。安倍内閣の閣僚は全員ともに先住民族のアイヌ、琉球王国の琉球人、戦前の台湾、朝鮮を領有した植民多民族国家だった名残の在日コリアンなどの歴史を知らないのでしょうか。おそらくそうではありません。しかし、知識としては知っていても、物事の本質を理解していないバカぞろいなのでしょう。率直に言わせていただければ、気骨も脳みそも腐っていて、道理を通すことができないのでしょう。さて、今年はオリンピック、パラリンピックの年です。アイヌムシリ、北海道でも急遽マラソンが実施されることになりました。日本政府は、アイヌ、先住民族に対してあらゆる施策を講じているような広報活動、情報発信を国内外に行っていますが、4月にオープンする北海道白老町の象徴空間、ウポポイには年間100万人の集客を目論んでいるほか、オリンピック、パラリンピックの開会セレモニーでは、来日外国人を意識したアイヌパフォーマンスが行われるようです。こういったアイヌを出汁に、材料にした国威発揚、パフォーマンスと麻生発言の間には、本来月とすっぽんほどの差があります。ですが、おそらく麻生などの頭の中は、日本は2000年間日本人の政権、天皇制が続いている国、支配下、隷属民族にはアイヌ、琉球人、在日コリアンなどがいるから、使えるものはアイヌでも何でも使う、といったところなのでしょう。この馬鹿げた麻生発言に対して、北海道アイヌ協会の安倍副理事長は、アイヌ施策推進法、アイヌ新法が、アイヌ民族を先住民族と明記したことを踏まえ、ありえない発言だ。しっかりとアイヌの歴史などを勉強しているのか、疑問で情けないと批判しながらも、北海道アイヌ協会として麻生氏に抗議するのかどうかについては、 現時点では答えられないとネガティブな発言に終始しました。一般のアイヌから批判される対象はまず北海道アイヌ協会ではないでしょうか。なぜもっと毅然とした行動、発言ができないのか。これこそが情けない話ではないかと思いますが、最後にこの副理事長の弱腰の発言からもお分かりになるように、北海道アイヌ協会は私たちアイヌの代表ではありません。日本政府、内閣官房長官補、某旧帝国大学の日本政府代弁人教授などに申し上げておきます。北海道アイヌ協会の発言行動は、私たちアイヌ、アイヌ施策推進法に規定されているアイヌの総意でないことを厳明しておきます。木村文夫の言いたい放題の時間でした。けれけれ。
はい。二部谷小学校だよりのコーナーです。本日も、二部谷小学校、阿部がお届けします。木村さんのあの怒りの、発言の後に、随分のんびりした話をしてるかなっていうふうに思われるかもしれないですけど、冒頭で、シロさんが言ったように、雪が降りまして、雪、心待ちにしてる自分は、とっても、今窓から見る景色も、明るいんですよね。白くなって明るい。とっても、ほのぼのとしてる感じなんですけれども、さっき、インタビューコーナーで、出られた福山さんが、雪氷観光っていう、そういう研究材料があるんだな、というふうな、そんなふうなことを改めて思って、話し合いそうだな、っていうふうな、とっても流氷のことを危機として語っている、そういうふうな、そういう人、多分少数だろうけれども、いるんだな、っていうふうなことを、嬉しく思いました。さっきの、文夫さんの話にちょっと触れると、アイヌ民族が、先住民族がいるっていうふうな、そういうふうなことで、認識が足りないし、理解度全然ないしっていう、発言、その通りだというふうなことを、当然なんですけれども、それとはちょっと違う観点で、国のトップにいる人が、ああいうことを言ってかっこいいっていうふうに、思ってるっていうことがかっこ悪いなっていう。多分、今の、世の中の流れっていうか、世界の流れっていうのは、多分国のトップにいる人が、いろんな人たちがいて、いろんな人たちが仲良く手をつないで、暮らしている、そういう風な国になろうねっていうのがかっこいいですよね。という風に言えないっていう、なんか勘違いしてるっていうのが情けない。子供たちにも、どっちかっこいいって、自分6年生の社会科授業で言ってるもんで、6年生に、この発言と、さっき言ったように、世界の人たちが、いろいろな人たちがいて、いろんな人種がいて、いろんな民族がいて、そういう人たちが仲良く暮らしている、そういう国に日本はなりたいんだっていうふうに、言った方がかっこいいよねって言ったら、そうだと。絶対そうだと。いうふうな、子供たち、アイヌ文化について勉強してるので、アイヌ民族の様々な差別であるとか、そういうふうなことも当然知ってる中でも、 それを置いといてもそういうふうに言った方がかっこいいと、そんな日本になるべきだというふうに、そういうふうに言える子どもたち、自分としては嬉しいなっていうふうに思っています。そういう子どもたちがこれからの世の中作っていってほしいなと。で、さっき文雄さん基本的人権っていうふうなのに話を触れたんですけれども、これも6年生の授業で、今公民分野で日本国憲法に触れてやってるんですけども、日本国憲法の3つの柱の中に基本的人権の尊重っていうのがあって、その基本的人権の、大元になるのが平等権なんですよね。法の下に平等と。だけど、平等権っていうのを子供たちに教えて、日本国憲法の下ではみんな平等なんだよというふうに教えたんですけど、さてなと考えて、日本みんな平等かなっていうふうに改めて考えるんですよ。自分に問い直すと、確かに頑張れば何とでもなれる。結構今これだけコンピューターとかが発達して、田舎でも起業できますよね。やろうと思えば何でもできる、そういう風な世の中になったっていう意味では、すごい平等です。そうやって成功した人たち結構脚光を浴びますよね。そういう風な世の中にはなってるんだけれども、その陰で不平等を感じてる人たちがたくさんいるだろうなと。頑張ったら認められるんだよと、頑張ったら何とでもなれるんだよって周りに言われて、だけどもな自分はって言って、頑張りきれなくて、世の中から置いてけぼりにされてっていう、そういう人たちがすごい不平等を感じてるんじゃないかなって。平等平等っていうふうに、それが、そういうふうな世の中が作られれば作られるほど不平等を感じて、だからいろんな事件を起こす人たちが多分そうですよね。自分世の中でなんで自分だけがみたいな、そういうふうな思いを持って、自分だけが差別されてるとか区別されてるとか、そういうふうなことで、そういう意識の中で何がしかの事件を起こしたりと、こういうふうな日本になってるっていうふうなことを、やっぱり考えていかなきゃならないのかなっていうふうな、そんなふうなことを思いました。子供に平等権っていうふうに言って、改めて自分そう思ったっていう。本当にそういうふうなことも、クリアして、日本が憲法の下で平等というふうになれる世の中。学校教育の中でしか自分できないんで、教育という中でそういうふうなことを子どもたちに伝えていきたいなっていうふうに思っています。教育という仕事をしてるんですけど、自分。仕事って使えることって書くんですけど、これ江戸時代ぐらいからそんな字なんですよね。それ以前は、字わかりますかね、ためっていう、何々をなすっていう字を使って、なすことって書いて仕事と読んだんだそうです。その方がしっくりくるなって、教育ってそうだと思うんですよ。何かをなすことによ、なすために、する仕事、すること。誰かのためにやること。これ教育かなと。自分の教育の仕事はそっちの仕事だなっていうふうに思って、改めてきちんとした仕事をしていきたいなっていうふうに思います。本日の二風谷小学校だよりでした。ありがとうございます。
第226回目の最後のコーナーとなります。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは木村文夫さんお願いします。
はい。いや、相変わらず校長先生の話のうまさには驚いています。よく人の話を取りながら話するもんだなと思いながらなおさら感心してます。まあ校長先生の話の中、この話をね、全国の教員に聞かせてやりたいな、今本当にそう実感しています。はい、強く感じました。
はい、ありがとうございます。それでは校長先生にも一言お願いします。
はい、ありがとうございます。いや、今日久しぶりに目の前でね、文夫さんの怒りの言葉を聞いて、うん、すごい心を震える感じがしたんですけれども、あとさっきの福山さんの話の中で最後に、二ブッダには本物っていう風なものの価値をもっともっとアピールして広げていくべきだっていうか、広げていった方がいいっていう話を、自分も本当にそう思います。知らない人がいっぱいいるんですよね。アイヌっていう言葉は知ってても、実際どういう風な歴史があって、どういう風な生活をしてて、どんな考えを持ってて、知らない人たちにこの二ブタニの本物っていうのを知らせていく価値すごいあるなっていう風に、自分4年間ここに住んでるんですけれども、本気でそう思います。
ありがとうございます。本日はですね、ワイワイガヤガヤインタビュー、そして木村文夫の言いたい放題小学校だよりとニュースというふうに、いろいろ盛りだくさんで皆様にお伝えしました。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせをお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回主に第2日曜日、ビラ鳥町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて FM ピパーシでは、皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、 北海道猿郡ビラ鳥町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第226回目の放送もお別れとなります。次回は3月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいだいけれー。Yeah.
ピーやつ。